桜島星降る夜は桜島。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
スカパー217チャンネル日本文化チャンネル桜講師生放送番組桜寺、今日は7月の20日で第42回目でございます。今日も素敵なゲストの先生に、来ていただきまして、こういう話をたっぷりお伺いしていきたいと思います。早速ご紹介いたします。今日のゲストは、外国人犯罪防犯講師で元通訳捜査官の坂東忠信先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
坂東先生、以前フォトジャーナリストの宮本浩一先生と一緒に出演されたと思うんですか、
はい、今年の新年第1回目だったと思います。
じゃあちょうど半年ぐらいですね。そうですね。ということで、前回はそのお二人でのご出演でしたけれども、今日はもうお一人でたっぷりこう、
はい、たっぷり
最近なんていうんですかね、外国人の、ね、犯罪というのは非常に深刻だと思うんですけれども、はい、まあ、そういった話をちょっといろいろご経験も含めて聞かせていただきたいなと思うんですが、はい、どうでしょうか、はい、何か一言。ま
あ、そうですね、はい、暑い季節になってくるとですね、はい、私は元警察官、元刑事なんでですね、はい、どうしてもこう特にたまに東京に出てくると、こうあちこちにお巡りさんいますんで、はい、地方の方だとそんなにいないんですけどもね、もう見てるとですね、まあ、特に若い機動隊員なんかがこう校舎の周りとかこういっぱい立ってるんですね、はい、もうこの季節に立ってるのは大変なんですよ。というのは、ね、今の警察官というのは対人防護衣って言って、刺された時に裏側に通らないように、なんていうんだろう、こう防弾チョッキみたいなやつを、簡単に言うとあれを上からこう着てますよね。
そうなんです。普通の警察官も全部ですか？
みんな大体今着てますね。交番勤務員もみんな注意して見ていただくと、青いこういうチョッキみたいなのを着てますんで、あれは
対人防護衣、
タイルに、刃物の刃ですね。
対人というのは人じゃなくて、
対刃物のチョッキを着てるんで、あれがですね、また熱いんですよ。
またね、なんか濡れそうな素材ですよね。
今そんなのしてるんですね。
そうですね。
外からあんま分かんないですけど。
まあ、そういうのを着ててですね、まあ、機動隊なんかも私もやってたんですけど、私の頃はまだそんなの着てなかったですけどもね。警備事象なんかの時にはコテヘルって言って、ヘルメットとコテかぶつけて、はい、それで大盾持って、はい、それでダブダブした服の下に、1、2 ミリぐらいある、ジュラルミンのこうチョッキを着て、スネアテとコテつけて立てたりすることはあったんですけども、
それ何かの時ですね。
そうですね、何もない時には普通に立てたんですけどね。今のお巡りさんたちはやっぱり治安の悪化とかにも伴ってですね、そういう格好してこう立ってるんで、まあ、私のね、続きをやってくれてんだなぁなんて思ってですね、それ見てると、まあ頑張れと。
なるほど。
本当に声かけてやりたいなと。
なんかすごい話ですよね。まあ、ぜひそういった話をたっぷりお伺いできればと、
は
い、思います。なかなかね、警察官の皆さんってよく街中でね、非常に身近な方ですけど、なかなかその実態というか、うん、一般市民にはなかなか分かりづらいですから、
ね、はい、なかなか分かりづらいですね、
はい、まあ、どんな仕事もみんな大変なんですけどもね。
そうですね、はい、じゃあぜひ詳しい話をお伺いしたいと思います。
はい、
とはいえ早速本編に行く前にゲストの方から近況をお伺いしてるんですけれども、
はい、
坂東先生、なんか、まあ、こういう本業 その防犯とか警察以外に、なんかこう最近のご趣味とか、なんか何でも結構ですが。
趣味ですか、
はい、
最近の趣味はですね、趣味ですね、うちに猫が増えてですね、
猫、
一匹可愛いなってたら、いつの間にか女作って子供まで作ってですね、
いい、
全部引き連れてうちにやってきてですね、大変なことになっちゃってるんです
ね。何猫ですか？
どこかの国の人に、
なんか奥さんの猫は、はい、どっかの外国人みたいな、緑色の目玉の猫、
ロシアンブルーですね。
ペルシャ？
ロシアンブルーですか？
なんか灰色の猫なんです
か？あ、かわいい。
それがお高いお猫です。お高い。
あ、話し飼いしてるんですか？
はい、
話し飼いしてるんですか？
一匹の時は話し飼いしてたんですけども、もうこれが家の周りでニャニャニャニャ言ってるんです
ね。かわいい。
どうしたものかなと。 まあなんかこういろんな手術したりとかっていうのもあるんですけど、
虚勢ですか、
でもちょっとどうしようかなとか今悩んでるところですね。まあうちはですね、あのちょっと離れたところにありますので、はい、まあそんだけ猫がいても誰にも迷惑かかんないですし、
あ、なるほど、あの、お住まいが関東近郊
ですね。そうですね、はい、あ、
具体的には言わない方がいい
です。そうですね。
危険かもしれない。
関東近郊ということで、ちょっと風光明媚なところでは。
そうですね。
あ、そうですか。
はい、
猫、猫いいですよね。
そうですね。
猫、古谷くん、なんか、ひときわ思い、
猫、今何匹いるんですか？
猫、1、2、3、4、5匹ですね。
5匹。じゃあ、子猫が4匹ってことですか？
子猫が3匹のお父さん、お母さんで5匹。
たまんないですね。
もう朝から。
その後ろに親戚がまた 5匹とか。
親戚連れてこられちゃうとですね、また困っちゃうんですね。
たまんないですね。
ただ、もう、いろいろネズミを取ったりですね。蛇取ったりですね。
蛇。
蛇を加えて歩いてたりとか、かわいい、かわいい顔して、
かわいい、
あとネズミの首だけ食いちぎって持ってきて、
かわいいですね、
ちゃんと取りましたよって言って私のとこ持ってきたりとかですね。
まあ、いいですね。
そうですね。
素晴らしい。
まあそんなところで気分転換しながら、その中国人犯罪の情報をですね、こう取ったり、その、まあちょっと人脈を生かしてその裏を取ってみたり、それを本に書いたり、緊急性があるやつはブログに書いたりですね。
書いたり、時にはこんな形で、
あ、そんな形で、
ね、ご講演されたりということで。
今繋げ方うまかったですね。
はい。8月5日日曜日13時半から15時半まで、はい、こちら中国人スパイ事件に見るあなたの生活と外国人犯罪ということで、はい、こちら場所は新潟、
新潟なんです、
新潟
ですね。
まあ、新潟の方は今度総領事館がですね、ものすごい面積で、
はい、
土地を取得して、なんかやろうとしてるんでですね、
はい、
そんなになっちゃったらどういうことになるのかと、うん、私は北京語を使って刑事やっておりましたんで、まあ、捜査官やってましたんで、はい、そのプチ体験を、新宿と池袋でもう先にちょっとしましたんですね。どういう手順で彼らが増えてきて、それに伴ってどんな犯罪が増えてきて、どうやってその地域が中華社会に切り取られていくのかというお話をあらかじめしておいた方がいいかなと。
はい、
危機がある地域であるがゆえにってことですよね。そうですね。
クロスパル新潟の4階映像ホールですね。はい、当日参加、この参加費は1000円です。お申し込みは、080-7050-0710 ですね。こちらにご連絡いただければということですね。はいはい、
5日の日曜日13時半からですね。
はいはい、新潟にお住まいの方、どうぞ時間ありましたら、はい、ぜひお越しください。
はい、じゃあ、まあ、最後にまた1回
告知させて、はい、また改めて告知します。
はい、はい、ということで、もう今日は坂東先生 の警察官の、なんで警察官になられたのかとか、はい、なんかその中ですごい危険な目にとかね、はい、あったんじゃないかなっていうような素朴な質問というか、はい、経歴をお伺いしたいなと思ってますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、
はいはい、あ、じゃあ鞘さんの方から何か近況とかございますか？
あんまり時間取っちゃうとあれなんですけど。
いや、いいですよ、いいです。
最近ちょっとはい、ワイルドスギちゃんが気になってる。
なんですかそれ？
え、知らない？
ワイルドスギ、
ワイルドスギちゃんって最近
あ、人、
あ、そっか、テレビ見てない、うん、私もテレビ見持ってないんだけど、はい、噂に聞いて、うん、ワイルドスギちゃんって面白いらしいよ。
あ、それ芸人ですか？
はい、
プロレスラーじゃなくて、いや、私もテレビないんで、
あ、そういうの3人ともないんですね。なんだけど、そんな私でも、はい、気になるくらいこう世の中に波及してるらしいんですけど、本当ですかね？
いや、僕 TBS ラジオしか聞かないんでちょっと分かんないですね。
ちょっとなんか感じ悪いFM 横浜聞いてください。
あ、入んないんで。
千葉入ります。千葉県民の方からたくさんメッセージいただいてるんで、
ごめんなさい、
はい、千葉
入ります、
入ります。先生のお住まいの地域も入るかもしれません。
ラジコで聞けるんだ。そう、
はい、ラジコでも聞けます。
ワイルドスギちゃんっていうのはお笑い芸人？
そうですね、ジーンズの、うん、どうでもいいよね、こんな話。
いや、いや、私はそういうあれ知らないもんでですね。
いや、俺初めて。
この前、気になって気になってしょうがなくて、ちょっと夢に出てきたりとか
して。実は私この間民放にこそっと出たんですよ。
あ、そうなんですか。うん、
そしたらその時に、はい、ネプチューンっていう人と、ネプチューンは私分かってたんですよ。
ネプチューンってあれですか、なんかお笑いの人ですか？
そうですね、スタッフの方がですね、今日はネプチューンと次長課長が来ますんでって言われて、私なんで深夜のお笑い番組に次長とか課長とか かな、そんなことしなかったかな。
なんでそんな会社組織の人間が来るんだ。
いや、なんかお笑い番組の深夜放送だって聞いてたのに、なんでそんな人が来るのかなと思ってたんです。来たらあの例の あの生活保護の河本さんです
ね。はい、
来てですね、お話してました、ね。
話題の。
はい、話題の。そうなんですか。なんか分かった、今画像検索したらなんかこうちょっと中年のなんか、
そうですね、芸歴18年で初めてやっと売れたっていう。
これは何がネタで有名なんですか。
あのワイルドだぜって。
何がワイルドなんですか、格好。
あの見てください。
わかりました、はい。
説明するの難しいですよね。
わかりました。
あとほら、あの大津のいじめも、
そうね、
あの、うん、学校でハングルを教えてたっていう話題があって、うん、なんか、
いや、あれはね、
ちょっと何かこう怪しさを感じてしまうんですけど、うん、
あれ、あの2チャンネルかなんかで、あれの、はい、背後にあるものをなんか暴露してる人がいてですね、かなり実名を出して言ってたんですけども、ただ2チャンネルだから裏取れないですしね。
そうですね、
あの匿名ですから何でも言いたい放題ですから、もうあれはあのぜひ勇気を振るってですね、前面に出てきていただきたいと。私もこれ、なんでこんなに隠蔽されるようなところが大きいのかなって考えた時に、表に出せないような、
ね、何かがある
の、よく私たちがあの突き当たるような、そういう、はいはい、ああいう背景があるんじゃないのかななんて私は考えてます、ね。
なんかちょっとある種異常な村空間、村じゃないのに結構ね、町なのに、ね、なんかこう、うん、ある種こうツインピークス的な何か感じません？わかりませんか？
ツインピークス、ま
あ、先生方の世界の中で何かそういうね、なんかあるのかな、
はい。あ、いや、あのね、その被差別部落とかっていうふうに言う人いますけど、違うんですよ、その
大津は、
うん、いやその大津とかいろいろ西の方には多いけれども、あそこは違うんですよ、うん、と言われてます、うん。だからそうじゃなくて、なんかこうね、ちょっと
だからその大津市の市長のバックに何かそういう韓国系の何か力が働いてるのかもしれない、うん、結構わからないっていうところですけどね、うんうん。
そこは掘られ、ほっくり返されたくないようなものが何かあるから一生懸命隠してるわけですね、
そうですね。
そこはよくあのみんなで多方面からこう攻めていったら、真相が明らかになるん
じゃないか。ツインピークスはアニメじゃないですからね、テレビドラマですからね。いやいや、書いてんのかだって
知ってます、
はい、すいません、
映画でしょ、
はい、いや、まあまあ、あのテレビドラマですね、はい、はい、ということで、あ、そうか、
じゃあ古谷さん、
近況。僕特に、いや、そのワイルドすぎっていう人を初めて今日知ったな。
そんなにこだわるほどのあれではないです、
うん、あ、そうなんだ、へえー、と思いましたね。あと、なんだろう、最近特にないんですけど、あ、いじめのことで、昔あのなんか同じようなほら事件って結構前からあるじゃないですか、その自殺してしまったよみたいな、はいはい、その時にこう結構こう、よく深夜ラジオとかでこのなんかいじめられていますとか相談とかあるじゃないですか、それでなんかもうすごい印象に残ってたことがあって、3年か5年ぐらい前にそういう事件があった時に、なんか私も実はあの程度の差こそあれいじめられてるからどうしたらいいっていうような相談の番組があったんですよ、どこだったっけな、文化放送かどっかその辺で、そしたらなんかその DJ がね、そのいじめた子はそのこれを糧にして成長していってほしいって言ったんですよね。いや、勝てもクソも人殺しといて、それが成長の肥やしになるってどういうことだと、俺電話したことがあって、ラジオ局に。
いや、
そしたら繋がんなくて。
繋がん
ない。そう、やめましたけど、いや、どういうことだと。いや、あの肥やしにされた死んだ生徒さんはたまったもんじゃないですかね。
そうですね。
野田首相もなんか一人じゃないとかって、君は一人じゃないとか言って、いじめ。そんな簡単に
一人じゃないドーンみたいな感じですね。モグロ副長みたいな。
これあれをやられるとその後不幸になるんですよ、
必ず不幸になる、わーみたいな感じで。
まあ、学校の先生が言ってましたけどね、今の子供たちは私たちぐらいの年の頃には、あの突っ張りっていうのが、まあ、その後あのなんだヤンキーなんて言われてましたけどね、昔突っ張りとか
ヤンキー、
ヤンキー、
ヤンキーやる気がどうあるかとか分からないんですよね。その頃は子供たち、青少年は、反社会的だったんですね。今は非社会的になっちゃったって先生が言うんですよ。
社会とはちょっと関係ない、
反社会じゃなくて非社会、もう社会と普通 その大人社会とは全然違う空間にいて、であの自分一人でこう閉じこもっちゃって、あの何でもこうメールとかで普段言えないことを伝える手段ができたもの、そっちの方にこう頼っちゃうわけですよね。そうすると人とこう目を合わせて普通にお話しするっていうのが難しくなってきちゃったんですよね。
ちょっとこうバーチャルな世界で
それとですね、あと私思うのは学校で仲良くしなさいよとか、うん、仕返しはいけませんよって言うじゃないですか、はい、心先生が、おめえらできてんのかって先生に私はツッコミ入れたくなりますよね。本当に仲良くやってんのかと、先生方だって職員室でね、あっちの先生とラブラブでこっちの先生と火花散らしてやってるわけですよ。それが子供に許しなさい
なんですよ。しかも政治活動とかやってますからね。
政治活動やっちゃってますからね。うん、そういうようなのはですね、そんな聖人君子みたいなことを言ったって自分もできないのに小学生の方がもっとできないですから、小学生のうちはなるべくね、ぶつかり合うところは私は喧嘩させてもいいと思いますよ。
ただ理解してこいっていうような、
そうなんね、ただそれを血が出ない程度に収めるのが先生の技量の見せ所であって、そこは絶対に暴力はダメとかじゃないんですよ。実際に世界どこだって政権が変わるときには普通は大体暴力が多かれ少なかれ伴っちゃうし、それと街に出たって、おまわりさんがいるから大丈夫なんて、私元おまわりさんってこんなこと言っちゃあれですけども、おまわりさんが来るまでの間は自分の身は自分で守らなくちゃいけないですからね。
ですよね。
ですからそこら辺のその間合いの取り方を逆に私は学ばなくちゃいけないと。だから仕返しもすべき時にはきちんと範囲内で、適正な範囲内で仕返しきちんとやって、こいつに手出したら危ないなと。
そうですよね。
その周りを私はちゃんとこう学ばせるべきなん
て、あれなんですね、いじめをしてるやつって絶対にその反撃しないという見定めをしてるんですよね。のべつ幕なしに全方位にやってるわけじゃなくて、絶対こいつは反撃してこないっていうそのがあるからやっているじゃないですか。だからなんていうかな、こうもちろんいじめられた方には全く原因はないですけど、こうやっぱり専守防衛というかね、こうなんか自衛力のを寛容していかないといけないなっていうのは、それはもう外交もそうですよね。
まあ、それとその仕返しがしちゃいけないと言われると、仕返しができない自分を肯定する材料になっちゃうんですよね。仕返しはしちゃいけないから俺はしないんだって本当はできないのに、だから喧嘩しないっていうのと喧嘩できないっていうのは全然違いますから、これ日本も同じですけどね。ですから仕返し、喧嘩できない子供じゃダメなんですよね。喧嘩しない子供にならないと。それともっと大事なのは喧嘩させない子供、これ日本の防衛でも言えますけども、戦争しないことが大事なんじゃなくて、戦争させないこと、
その通りですよね。
そのさせないが日本はできてないんで、日本だけですよ。自分たちのことをその平和国家だろ平和憲法を持ってるとか言ったってどこの国もそんなこと考えてないですから、
そうですよね。
その国の縮図が今のその子供たちの姿でもあるし、子供たちの姿がどんどんこう積み重なって今の国があるっていう感じですよね。
僕小学校の時散々 H 君という人に金品を要求されたりですね殴る蹴るとかされましたけど、先生に、仲介されて、その和解しなさいって言われて、その時にやり返したんですよ。それしかできないから、先生の前だったらね、さすがにやられないから。そして一発腹にバーンってぶち込んでやったら、やっぱりなくなりました。そっか、やっぱり報復しないといけないですよ。
子供のうちはやっぱり原始社会からこう段を追って順を追ってこういくわけですから、最初はやっぱりぶつかり合うところがあるし、でもそのぶつかり合い殴り合いっていうのは体力がそんなについてないような段階で十分にやらせて、でも先生はちゃんとそれを監督してやらせて、それで大人になっていくと、この段階を踏まなきゃいけないの。最初から戦争はいけません、喧嘩はいけませんじゃね、許せないですから、心の中に子供たちは。で、許せないけども、それを許せない状況を作っているのは先生なんだというところを自己納得するんだけども、怒りは積み重なっていくと。で、最終的に爆発する時にはもう絶対に勝たなくちゃいけないわけですから、そうするとその社会全体が俺の敵だってなっちゃった時に、絶対に勝てる時に、絶対に勝てる方法で、絶対に勝てる相手を、絶対に勝てる時に
車で無差別に突っ込んじゃったりとか、なんか無差別に刺しちゃったりとか、そういう大事故に、大事件につながっちゃう。
そうですね。そういう風になっちゃうんでですね、普段からそういう恨みつらみっていうのを自分で解決できるような、そんな徳の高い子供だったら問題ないんですけどねそんなこともいませんから、そこら辺はもうちょっと先生方にも考えていただきたいなと思いますね。
そんな感じでしょうか。まあ、非常にね、闇が深い問題でありますが、まあね、この夏頃に刑事事件として、ね、立件されるかどうかっていうところだと思いますけれども、まあ、それによってまたね、事件の、発展性というかどうなっていくかっていうのはまあ注目ですからね。ということで早速ですけれども、本編というか入っていきたいんですけれども、坂東先生、元通訳捜査官 ですか、はいはい、こう、まあ、警察官ですよね、はい、どうして警察官になられてそういう仕事を、まあ、仕事というか部署というか、はい、役職になられたのかというのを簡単にちょっとご経歴を、はい、お願いしたいんですが、
まあ、私の場合はですね、はい、ズバリ言うと高卒でそのまま警察官になっちゃったわけですね、はいはい、当時はですね、警察官大学卒業して警察官になるなんてお前頭おかしいんじゃないのかと言われるようなそれぐらいだったんですよ。
あ、そうなんですね。
だから警察学校の全体の7割ぐらいは高卒、うん、で大卒は2割から3割ぐらい、そんな割合だったんですね、うん、で私の場合はですね、高校の時に、うん、テレビに映ったのが最後 の大規模な成田現地闘争、
ね、ああ成田闘争ですか。
それを見て、うん、俺ここに呼ばれてるななんて思ってですね俺入りたいなと思って、はい、警察官になりまして、
どうですか、成田闘争鎮圧したいと思ったってことですか。
いや、そこに一緒に行って、
あ、一緒に行って、いたい、
逃走したい、
逃走したい、暴れたいだけじゃないですか、ね、ちゃんと守るべきものがあるわけですから、
はい、
うん、その成田闘争の画像を見て、警察側としてそこに行きたいっていうふうに思って、
火炎瓶投げたいとかじゃないんですよ。
なるほど。
そっち側じゃなくて、
極左です、
そっちじゃなくてですね、
はい、あ、なるほどなるほど、
そうですね、でそこに行きたいなと思ってですね、もう本当に声がでかくて体力しかね、もう取り柄なかったですから、うん、ですからこれを活かせるのは機動隊だと思ってですね、
はい、そうですか、
まあそれで警察官になって、なってみたらちょうどその時にはイラン人がすごい多かったんですよ。
イラン人、
うん、イラン人がねものすごく多くて、それで代々木公園なんかはもうあそこに交差点に立橋じゃないや、横断歩道橋がありますね、
はい、
歩道橋の上からあれを見るとですね、中イラン人でうじゃうじゃしてたんですよ。
何でイラン人がいるんですか。
いや、あの頃はですね、働きに来てたイラン人すごく多かったんですよ。
あの頃ってどのぐらいですか。
平成、私がなった時が警察官拝命した時が61年で、平成 2,3 年ぐらいまでは多かったんですよ。
平成、まあ1991年2年とかそんなんですかね。
あ、でもバングラディッシュとかなんか黒い系の人が多かった気がします。
バングラディッシュ
黒い系、
まあまあまあまあまあまあまあ、一応あれはアリア人、アリア人その白人ですけどね、一応人種的にはね、
まあ彼らはですね、その、当時はまだ公衆電話がいっぱいありましたんで、テレホンカード、これをですね、持って歩いて、その偽造のテレホンカードなんですよ。あれなんかうまい具合にやるとですね、具体的に言っちゃうとあれなんですけども、まだ公衆電話ありますからね、ちょっと加工するとですね、何回も使えるんですよ、あれ。あ、
それ南の帝王伝やってましたね、なん
かね。それあの漫画でそんなことやってるんですか。
それなんか偽造テレカを買わされた社長が困る話をやってましたね。
そんなのをですね、上野とかでこう売ってたりなんかしたのね、はい、でそれ見た時に、でもこいつらはそのうちいなくなるなと私思ったんですよ。なんでかっていうと見た目違うじゃないですか、それで職務質問されたらみんなオーバーステイですから、
目立っちゃう。
で逆に考えて、じゃあ警察官の職務質問を受けないようなやつらって誰なんだろうなと思ったら、あ、中国人だと思ったんですね。
見た目じゃ分かんないから、
見た目じゃ慣れちゃう、はい、もう日本の生活が長くて慣れちゃうと分かんないですからね、
政治
を身につけて、じゃあ中国語を先に勉強しとこうかなと思って、それで、まあ、その後機動隊に入りましてですね、それでラジオ中国語講座を録音したやつをですね、
すごい、
あれを機動隊の勤務の合間にこう聞いて、で外に立ってる時にはもうあれ3時間とか一人でずっと皇居の周りいるわけですよ。
はあ、皇宮警察だったんですか。
いやいや、皇宮警察っていうのはお堀の内側にいるのが皇宮警察なんですね、
はい、
それで同じ格好してますけども、はい、外側にいるのは普通の機動隊なんですね。
あ、そうなんですか。
でまあもちろん周りにも警戒しながらね、注意しながらですけども、3時間もずっとあそこ一人で立ってるとですね、なんかだんだん寂しい気持ちになっちゃうんで、夜空を見上げながらですね、
そうですね、ずっと立ってらっしゃいますもんね。
そうですね。で夜空を見上げながらですね、その北京語の練習をしてたらですね、いつの間にかその私の小隊長がですね、こっそり近づいてきて、それを聞いてたわけですね。で「坂東お前うまいじゃん」とか言ってね、何語とか言っちゃった。何語かも分かんないのにうまいじゃんって言ってくれる小隊長も温かい人だなと私は思ったんですけども、そんなにやる気があるんだったら、うちの機動隊から代表で警視庁のその教養機関に出してやるから、勉強してこい。言われまして、そこでちょっと調子こいていい成績もらって警視総監賞もらったんですね。
すごい。
それはなんか語学の訓練か。
語学のその学校の中ですね。
ああ、そうなん
ですか。そしたら今度は警視庁の代表として警察庁、警察庁っていうのは 各県警と警視庁の上で調整する係の、そういう組織なんですけど、そこでやってる語学センターみたいなのがあって、そこで勉強してこいと言われましてですね、
それは警察の中に学校があるんですか？
そうですね、はい、まあ、そこに行って勉強して、まあ、私 の, せあのこうあれですね、性格にぴったり合ったのか
中国語がですか、
まあ、それなりの成績もらって帰ってきましたですね、
そうです、
そしたらもう毎回ボロ雑巾のように使われましてですね、
そうですか
もう通訳いないもんですから、夜になるとその中国に捕まると私が休みだろうが明け番だろうが電話かかってきてですね、そんで今からパトカーそっちにやるからって言われて、私寝ぼけてんじゃないですか半分で、ああ分かりました、あなた電話取って、そしたらもうパトカー赤灯つけてパッパッパッパッ夜来るんですよ、
まず先生家に来る、
家の前に来るんですよ、
逆マイアミバイスみたいな感じですよ
だからそうすると周りのうちが窓の外が赤くパッパッパッパッって光るから、みんな何だろう何だろうって顔出して見てるんでね、でそこで寝ぼけた私がこっちとこっちをお巡りさんに連れられて、俺バンドで乗れとか言われて
急病犯罪者かどうしか、
ほとんど犯罪者ですよね
完全にそう思われてます
だと思いますよその時にはね、まあ、そんなことを何回も何回もやって、それで通訳センターというところに入って、
通訳センター
もう通訳専門で、今日はお前はここの取り調べに行けとかって派遣されるんですね、
あそうなんですか、
でそこからいろんなところに派遣されて、いろんな係の仕事をして、今度通訳センターもまあ満期になると出ますけども、外に出てもその北京語喋れる刑事っていうのはいないんで、
あそうなんですか、
なかなかいないんですね、
大体全体で何人くらいいるんですか、
あ私の時にはですね、新宿とか池袋みたいなでっかい署でも北京語喋れるような刑事って3人ぐらいしかいないんです、その時が。
一つの警察署で何人ぐらいおまわりさんいるんですかね。
一つの警察署でですね、でっかいとこは200人300人
200人で、まあ、2、3人しかいなかった、1% ぐらいです、
1%、まあ、その他にあと本部員が一緒に入ってきて仕事したりもしますから、
でもその90年代の初めにその外国人といったらイラン人だった時に、なんかこれからは中国人の犯罪が増えるって思って勉強されたわけじゃないですか、すごいなんかこう未来を予見してますよね、なんか。
いやひねくれもんだったんですか、捕まらない外国人で誰だろうってひねくれた考えから始まったもんで、そしたらまあ中国人だったら見破られねえよなと。例えば私自身も英語をね、学校でやってたわけですけども、英語ってどんなに喋ったって、日本人の顔して英語喋ったって、あ日本から来た英語ができるやつだなって思いますけども、でもね、中国語喋ったら分かんないんじゃないのかなって、そこもまた面白いと思います、
ね、ちょっと分からないですね、
で前にもちょっとお話しましたけども、初めて扱った中国人にはこれ騙されましてですね、自転車泥棒を捕まえて、それでこの自転車お前のじゃねえだろうって言ったら、いや中国は共産主義の国だから乗りたいの人民乗り終わったらそこに置く、次の乗りたいの人民乗る、これ何悪いって言われて、いや共産主義ってすげえなーって、
三段論法みたいなのがすごいです、
ね、当時はまだ中国に関しての知識っていうのは一般の交番のお巡りさんなんかもほとんど持ってませんでしたから、そう言われて、私新米だったんですけどね、それと箱町ってその交番の、まあ巡査部長なんですけども、交番のリーダーがそれ分かんないですから、いや中国ってすごいねなんて言っちゃってですね
私いいんですかね、
いやダメですよでもその時は本当にそんな認識で、みんな知りませんでした、
ね、共有財共有自転車共有財産すごいですよね、
そしたらたまたまその時に知り合いの その中華料理の中華料理屋の店長さんが中国人が通ったんで、ちょっと言葉通じないから通訳してくれて、この人はなんかそういうふうに言ってんだけどもって言ったら、その中華料理屋の店長さんに怒られちゃってですね、あなたたちね泥棒に騙されてどうすんなとか言ってこいつ泥棒の人よとか言って、中国の顔汚すの人だから逮捕してと言われてですね、これで騙されてですね、悔しくて、まあそこからまあ勉強を始めてですね、
そうですか、その通訳センターでしたっけ、そこに行かれた後は何かどうされたんですか、
そう、ね、通訳センター行って、その後出まして、まあ、新宿とか池袋とか回って、
署に配属された
と、そうですね、
何年くらいでしゃべもういわゆるペラペラというか、
ペラペラというかですね、学校ではとりあえず2年間習いますけども、学校で習った2年間よりも外に出てやった方が絶対に、まあ、ただその基礎を作らなくちゃいけないのが2年間ってことですね、だから私の先生というのは警察学校で教えてくれた教官とかそういうんじゃなくて、私の先生は中国人犯罪者なんですよ、
すごい、そう、あ、そういうことのヒアリングというか、
そうですね、実際のその嘘のつくパターンであるとか、うん、それからあと隠語スラングみたいなのとかですね。
あ、やっぱりそういうのあるんですか。
そういうのもこう勉強したりとかですね。
うん、それ毎日。そうですね、英語、うん、ね、なんかファッキンなんたらかんだろうとか言ってますもんね。なんかね、映画とか見てたらね、確かに。それ教科書書いてですからね。それで初めて配属された所轄はどこだったんですか。新宿ですか。
最初は、はい、習ってからは、通訳センターにいて、はい、その後、池袋に来ましたね。
池袋。
また池袋もですね、通訳できるような職員少ないんで、はい、コテンパンに使い回されて、でもおかげさまでですね、自分がいた係だけじゃなくて、交通とか生活安全とかですね、あと刑事とか、あとはまあいろんな係こう行ったり来たりしながら、本当だったらそこの係一つだけの仕事しかしないんですけども、はい、まあ、いろんな仕事を覚えながらですね、こんなこともこいつらやってんのかまずですね、非常に勉強になりましたね。
それなんか池袋の池袋警察ですか、その、はい、そうですね、なんかその所属的には何だったんですか。それはなんかそこの外国人犯罪室みたいな感じなんですか。
実は私は公安というところにいたんですよ。はいはい、で、まあ、公安のお話はあんまり私もしないんですけども、まあ、ほとんどその外国人ですね、外国人が捕まったら私はもう公安だったけども、外国人が捕まったんでこっちの係にバンドを貸してくれとかって、上の方でいいよとかですね、いやバンド行ってこいみたいな、そんな感じですね。
じゃあ組織の枠を超えても必要とあるところに連れてかれるという、
公安と刑事って、まあ、よく刑事ドラマなんかでもやってますけど、
なんか軋轢が ね
喧嘩したりとか、まあ、確かにそういうことはあるんですよね。でも私の場合は両方に行って両方のそれぞれ立場分かってますんですよね。
公安っていうのは、はい、あれですか、なんかその直轄とは違う、なんかその、踊る大捜査線でいうところ そのギバちゃんが公安ですかね。違いました。
私踊る大捜査線見てない
んです。なんか違うんですね。制服組となんかその違いました。
それはキャリアとノンキャリアの違い
ですね。キャリアとノンキャリアですね。あんまりですね、警察署の中でキャリアとノンキャリアってそんな喧嘩してるわけではないですよ。
あ、やっぱりあれはあれですかね。
ただ、そうですね、なんだこう途中から横からスポンと入ってくる偉い人っていうのがいいんですね。もう私たちぐらいの会私たちの場合は私高卒ですから下から這い上がる組だったんで、私全然這い上がってないで、ちょっと上がって巡査部長で辞めましたけども、その上の方になったらまた別の世界が広がってるのかもしれないですけどね。ただそういうような対立そういうのはないですね。
横から入ってくる人っていうのはどこ出身なんですか。
要するに警察庁とかですね、 あそこら辺の人たちっていうのは始まりが確か警部補から。
そうなんですか。
それで実務はやるんですけども、すごい短い期間だけで、それでもういきなりもう20代でもう警部補あたりから始まりますので、ですからほとんど管理職なんですよね。
今坂東先生が習われて話されてたのが北京語だとおっしゃいましたけど、はい、まあ、同じようなね有色人種の、はい、まあ、人たちだったら、まあ、広東系もいますよね、はい、で朝鮮語もいますけど、そういう担当官はいたんですか。その、
は
い、
みんな通訳センターにはですね、いろんな係、はい、係っていうかその語学ごとに係がそれぞれありますんで。
あ、そうですか。それはどのぐらい一番多かったやっぱり北京語だったんですか。
一番取り扱いの多いのは北京語ですね。全体の半分ぐらいは今でも割合は変わらないんですが、件数は実は減ってるんです。なんでかというと捕まるような、要するに制服のお巡りさんが捕まえられるような事件っていうのは減っちゃってるんですね。彼らは今は日本でどれぐらい稼いでバッと帰るかじゃなくて、どうやって日本に定着するかっていう方にも軸足を移してるんで、だから制服のお巡りさんが行ってもすぐには逮捕できないような、例えば、偽装結婚だとか、あとよく私ここに来るために言うその成りすまし、正規のパスポートの中に自分の写真と他人の身分を一緒に入れて合法入国する不法滞在者みたいな、日本語にならないんですけどね、もう日本の概念を超えてるんで、そういうのが非常に多くなってきて、
今のやっぱりその、まあ、北京語話者というかその、まあ、中国系の人の犯罪っていうのは、はい、そのやっぱりちょっとこう知能犯的なものが多いんですか。やっぱり
知能犯というか、そうですね、あのあんまり荒っぽいことは
祖母犯はあんまりいないんですか。なんか昔なんかこう爆破してなんかこう城を開けて、うんうん、爆説団とかね、そんなかなりアクティブな人たちはあんまり減ってるってことですかね、ま
あ、いますよ今も。いるんですけども、まあ、あんまり逮捕されない限りは報道されませんから、被害だけっていうのは、まあ、なかなか報道されないし、私実際に、警察署にいてですね、いろいろこう泊まりで扱いやってみると、報道されているのが本当に一握りですよ。ほとんどのやつは報道されないし、警察官もそんな分野さんで報道関係者が入ってきたりすると現場荒らされたりするんで、嫌がるんで、
そうなんですか、
はい。
いやでも、かなりやっぱりその特に中国系の人の犯罪っていうのはこう、ね、よく警察列島24時とかでもね、よくこうなんかこう不法滞在のなんかこうなんかキャバクラみたいなところをね、一斉に捜索したりっていうのはよく聞きますけれども、坂東先生がその現役の時、やっぱりその注目というか この事件はすごかったみたいなのありますか、話せる範囲で。
なのにありましたけどもね、はい、例えば確かここでも前にお話ししましたけども、はい、当時は何でしたっけ、青函エステっていうのがあったんですね。
青函エステ、
はい、あそこを狙った強盗みたいなのが結構あったんですね、要するにお客さんも中で働いてる女の子もほとんど裸ですから、強盗が入ってきたらみんな言うこと聞いちゃうんですね。それと、消防法を守らないで開業してるところが、普通のアパートとかですね、ひどいのになると公団住宅の中に敷地作ってやってるんですよ。
何ですか、風俗を、
風俗を
公団住宅って都営住宅とかですね。
あの中に敷地作ってやってるのは一回見たことありますけどね。そういうような状態なんで、被害に遭っても、被害届出さないようなやつらもいるんですよ。そこを狙って強盗仕掛けたり、でそういうお店もその強盗対策として今度打ち鍵をつけて、お客さんが来たらパタッとこう開けてここから確認して、はいどうぞって入れてまた打ち鍵かけるとかですね。
貧乏の女みたいな感じですね、マコンみたいな。
そうですね、そうすると今度検挙難しくなって、
それはあれなんですか、その同じそのなんか中国人の仲間同士で、あいつやってやろうと思うんです、それとも全く別の日本人がやってるんですか。
中国人のところが主に狙われますよね。
それは狙ってんのは中国人ですか。
狙ってんのもやられるのも中国人。
あ、そうですか。
そうなんです。
裏切るんですか。
中国人の場合の方がまだ不法滞在者、当時は成り済ましそんなにいなかったんですね。その後に増えてきたんですけども、だから不法滞在者だったら被害を受けても訴えられないっていうやつらの仲間同士でそういうふうに思ってるんで、で彼らはその人脈社会ですんで、はいはい、あいつ金持ってるよっていうことを知ってるだけでも、ちょっと情報通なわけですよ。
そうなんですか、
だからそれを俺の知り合いでこんな儲けてるやつがいてさ、なんて、本人は悪気がなくて喋ってても、それを聞いた本人がまた別の友達に言っちゃうと、そいつが強盗団、窃盗団一味だったりするわけですね。
なんかガイリッチーの映画みたいですよね、なんかね。
そうですか。
まあともかく、そうなんですか。
それで割と仲間うちにやられたり、あとそこで働いてるやつが手引きして、鍵開けとこから来いとかですね。
じゃあもう中国人同士で裏切られ、裏切りみたいな。
へえ。でそんなエステなんかにわーっと入ってくるんじゃないですか、彼らが。だからこっちも傘を打つときには、その対策をしているエステに傘を打たなきゃいけないから大変なわけですよ。なかなか開けてもらえないですよね、簡単には。
でも開けるんですか、こういうなんか、
客の富士とこんにちはって2人が入ってで1人はバッとお家買いに開けて、私は北京語でですね、別動我是警察、動くなと、俺警察だって見せると、ママさん固まりますから、ガッってなって思考停止しちゃうんで、その間に警察がわーっと入ってきて、そんで、はいそのまんまとかって、裸の特別オプション楽しんでる大人たちを片っ端からですね、激写して、もう証拠写真バッバッバッと撮っちゃってですね。
恥ずかしい。
いや本当にね、そういう場所にねいる女の子の方がね、機敏に動きますね。まあ、中国人の女の子はそういうところに来られても、もうなんだろう、まず携帯電話履歴からのからみんなパパパ消そうとしたり、友達に連絡して。 うん、あのすぐにあの助けてもらえるようにかなんか考えて連絡したりとか、
北朝鮮
とかそういうんじゃないんです
ね。で男の方が固まっちゃってるんですよね。ああってあれ、おまわりさんが来たんだけど、これなんだ、あと強盗かな、おまわりさんからみたいになっちゃってですね、
なんかあれですね、丸さんの女で宮本信子がね、ガサ入れするホテルのところで失礼じゃないか君とか言ってベレって言ったら躊躇が加わってそんな感じ、リアルそんな感じですよね。まあそれは国税の方ですけど、すごいですね。
そういうようなところになるとですね、あのオプションであの本番楽しんでるようなやつもいてですね、うん、それでその証拠品が抑えられないように前のお客の、あの使ったこのビローンが入ってるやつをですね、そのまま、まあ、今の客のバッグの中に女の子がボンとぶん投げて入れといたりですね、あとになってから調べが終わってからその男の人が自分のバッグの中見たらなんかベロベロのものが入ってるんです、なんですかこれはみたいになっちゃって
あでもそんだけ要するにその日本人の警察の中に坂東先生みたいな、まあ、母国語彼らからしたら自分たちの国の言葉を、まあ、流暢に喋れる人がいるんだとなんか懇願されませんか、なんか見逃してみたいな。
いや、いっぱい来ますね。
いいですよね、
あなたも中国人でしょとか
違うよ、
ね、あのなんかそれね、私がねうまいからそう言われるとかそういうんじゃなくて、あの中国からはいろんな地方からいろんな人たちが来てるんで、自分とちょっと、
発音が違って も違っても
どっかの地方なんだなと思うんですね。
向こうは分かんないんですか。ああ、だから坂東先生のことはどっか、何省かの出身者だと思う。
どこから逃げたらいいのとかって私に聞くんだよね俺に聞くんだよね、そんな感じ。
どんな言い訳してくるんですか、中国人の言い訳シリーズ。
いろんなのがいますよ、なんだろう、私日本に来れると思って頼んだら密航することになっちゃってきた、とてもかわいそうな人よ私見逃してとか、私借金ある、今捕まって強制送還されたら借金返せないだからこうやって死ぬよ、いいいいとか私聞いたりとかですね。
笑っちゃう失礼だけど、
いやもう そんなのが3人4人私の方にこう寄ってくるわけですよ、女の子は。
日本語で言うんですか。
北京語で言いますし、ああそうです、俺日本人だよって日本語で言うと今度日本語でも言いますしね。
へえ、
すごいですよ。
なんとかして、なんとかしてもうお目こぼしをもらおうという、
と思ってると今度は非常口からすっぱだかで駆け下りて非常階段からバーッと逃げちゃう女の子もいたり、で男はもう完全に思考停止してますから動けない。で全部ガサも終わって、じゃあそろそろ帰ろうかって言ったら、中国人の女の子がここにいるの人どうするって言うんですよ。でどうしたのかなと思ったら、シャワールームのこう扉がこう畳まるじゃないですか、畳まるここにですね、壁に向かってこうやって気をつけしてるやつがいてフルチンで気をつけしてやるっていうで私ももうそこまで行くとですね、もう1時間ぐらいね、ずっとこの姿勢でこうやってやってるのを考えるとかわいそうになっちゃってですね、もうタオル出して、あどうぞこれタオルです向こうもあこれこれお疲れ様ですなってですね、
すごい、なんかドラマとか映画みたいな世界が、
すごいですよね。
もうそんなところに居合わせちゃったらですね、もうアウトですから。もうあと間抜けのやつらは風俗口コミ情報を読んで店に入ってきて、おまわりさんが刑事さんがガサやってるのに入ってきて、そこで立ち尽くしてるんですよ、後から入ってきて、
お客さん
が、で逃げないようには気をつけてますけども、こっちは開けてますからね、刑事も手配しますから。でそこに入ってきて、何あんたって、いや私たちなんつって客なんつって、はいなんつって何でもないですって帰ってくるんですけど、
すごいですね。それでもその日に、まあ、連行というか事情聴取、
事情聴取ご協力いただいてるよね、まあ、そこにいた男の人たちからは、まあ、客なんで、それは別に検挙とかするんじゃなくて、実際にどういう経緯でこの店を知って、どんなサービスを受けたか、女の子は強制労働させられてなかったかとか、ね、要するに女の子を売春で捕まえるというよりも、その女の子を使っている人が一番問題なんで、これを捕まえるためですね。
あ、管理売春ってことですか。
そうですね、管理売春。
なるほどね。
いや、そういうところに出されると、非常にこう恥ずかしい質問にお付き合いいただくことになっちゃうんですね。
すごいですね。
まあ、気をつけてください。
僕は風俗行ったことはありませんので、まあ、無縁な話ですけどね。まあ、その疑うんですか。まあまあまあ。まあ、
今でも、ね、風俗業界にももう中国人の女の子いっぱいいますしね。うん、前は中国人お断りなんて書いてある店があったんですけども、うん、今日本人より中国人の方が金持ってるっていうところもあるのかもしれないけど、お断りがなくなったんですよ。というのは中に働いてる女の子が中国人ですから、中国人断っちゃっても話にならないわけですね。
まあそうですよね。
そしたらそのエステ まあ、今でもエステっていう言葉は生きてるんですけども、はい、アロマって聞いたら、はい、普通アロマキャンドルとか思うでしょ、
はい、あとアロマオイルのマッサージかなとか、ね、
うん、あの中国のそういう風俗のあれではアロマっていうと隠語の一つで、はい、もうアロマっていうだけでもう風俗になっちゃってるんです。うん、要するにアロマオイルでマッサージしてたのが、うん、そういうような使われ方してるんで、
でもなんか中国語でなんかその性行為のことなんか隠語でなんかなかったですよ。なんかで聞いたんですよ。なんか変な隠語、うん、なんかあのベーコンだかなんだか そんな
わ
かんないですけど、
まあいろんな言い方あります
よね。うん、ああそうなんですか。すごいな。
だから本来のそのアロマ店、中国人がやってるアロマ店はうちのお店変な名前でしょうとか。うん、うん、だって普通のお店じゃんって言ったら、
うん、でもなんとかこうってねつきますよね、うん、香るっていう字がね。
あ、そうですね。
なんか、うん、大森駅前にあるけど、
あるそこはあの真っ当なところの可能性もまともじゃないんですかね。
あ、かもしれないし、わかんないです。女性だからマッサージ、
うん、まともなマッサージやってんのにそのアロマって普通につけたつもりが、うん、そういうふうに意味が変化してきちゃったんで、たまに勘違いした中国人がここで やってくれるのみたいに入ってきておっかないから名前変えようなんてそういうことを言ってるお姉ちゃんもいたの、
ね、逆に営業妨害になっちゃうみたいな、
うん、そうですね。
いやなるほどね。でそれでそういうまあすごいなんか波乱万丈な現場を経験されて、うん、その後、はい、退職をされて今のお仕事っていうか、うん、 ね、それはまたあの言える範囲でどういう
あれ、まあ、ちょっと心臓の調子がね私あんまり良くなかったのでそれで辞めますって言ったんですけど、それまで私すごくこう楽しく仕事してましたからね、うん、もうやっぱり必要とされてねあの働くっていうのはどんなに厳しくても、うん、あの一番こうやりがいありますから ね楽しくやってたんですけども、うん、ある時ねちょっと考えて、これは私の心臓調子悪いっていうことで、私がちょっと待ってって言うと通訳がいなくなっちゃったら、ガサ今から行くぞって言って準備してるのに行けなくなっちゃいますね。でそれをちょっと感じてですね、これはやばいなと、いうことでやめますと言ったんです。そしたら上司はね、私普段から楽しく仕事してますから全然そんなの本気にしなくてですね、まあいいじゃない、バンド一緒に飲みに行こうよなんて言われちゃってお前疲れてんだよな。でまた別の上司に相談しましたらですね、お前多分悪いの心臓じゃなくて頭かもしれないちょっと休みやるからよく考えろとか言われちゃって誰も本気にしてくれなかったんですけどね。まあそんで今は辞めてですね、まあ本当はもうちょっとおとなしくしてようかなと思ったんですけども、中国人犯罪どんどんこう広域化して潜伏化してきて、
お辞めになったのは何年前ですか。
もう8年ぐらい前です、ね、
じゃあ8年って言ったら2004年とか
開局、
平成、そうですね、平成15年ですね。
そうですか、はい、まあでもその時でも中国人犯罪ってありましたよね、かなりね。
もうその時がピークだったんですね。
ですね、
平成15年のあたりがあの犯罪の件数なんか見ても全体的に平成15年までガーッと上ってきて、15年から減ってるんですよ。
それは検挙率が下がったということですかね。
人気が下がった、まあ、検挙率ですかね。全体数がやっぱり減ってるんですか。
う
ん、
あの一つはですね、中国人があまりにも増えすぎちゃって、まだ使ってない、法の許す範囲内でまだ使ってない手を使おうということで、入管法65条渡しってのが来たんですね。
これは入管法65条渡し、
要するに、これはですね、不法滞在者に関しては、他に余罪がなければそれまでは20日間警察署にお泊まりして、取り調べをやってたんですよ。そんなことをしてたら大変だから、もうどんどん入管に回しちゃおうと、で入管に回してそのまま、強制送還という手続きをやったら検挙するスピードがもう違いますから、回転率が速くなりまして、で中国人から見たら周りにいた仲間がどんどん消えていくわけですよね。でこれはやばいって言ってみんな逃げちゃって、それから今度そこで一旦ガクッと下がったんですよ。中国人が減ったから下がったのか何だかよく分かんないんですけど、ただ偶然なんですよね。偶然なのかそうなのか分かんない
です けど、今そのピーク時から今何割ぐらい減ってるんですか。
今ですね、何割かな、ちょっと件数私計算はしたことないですけども、平成15年以降はガタガタガタっと下がって
ますね。半分にはなってないですよね。
半分にはなってないですね。
何割かは減ってるぐらいなんですよ、はい、そうです。
ただその中でもその中国人犯罪というのは割合としては、外国人の割合としては中国人犯罪ずっと増えてますね。
割合としては、
その外国人の、韓国人とかブラジル人とかの中では中国人が圧倒的に多い。どのぐらいですか。
全体の例えば刑法犯の半分ぐらいですね。 外国人がやる刑法犯の
半分、外国人がやる刑法犯の半分、
そのうちのいわゆるその殺人とかっていう凶悪犯罪みたいなものは何割くらい、
まあ、凶悪犯罪ちょっと私もそこら辺まで今日あれは資料持ってきてなかったんですけど、また今度持ってきますけど ね、ただあの非常に多かったのは、カードあの偽物のカードを作って、それであ
のカードっていうのはクレジットカード
か、クレジットカード、あの持ってくんですよ、海外から船に乗っけたりとかして、あの日本に持ってきて、それでスキミングって言ってお客さんの情報をピッとやった時にそれもコピーして、そのコピーした内容を新しく持ってきたカードの中にコピーするんです、でそのカードを使って今度留学生とかに買い物をさせるんですよ。でこれであの何でもいいから買ってこいと、そしたら俺が買い取ってやるからって言って、で留学生がそれで買い物して、それを持ってきて、その元になるやつがそれを買い取って留学生にお金をやって、で今度この商品を、泥棒市場で流すと。
じゃあ自分は本国にいて、中国にいてってことですか。
いや、自分というかもちろん日本に来てるやつなんですね。
あ、日本に来て、
ただその生カードってやつら言うんですけど、生カードを向こうから持ってくる人とこっちで、受け取る側はもちろん連絡取ってます
よ。要するにそのあれですが、カードの現金化みたいなことをやって頓挫するわけですね。そうなんですか。
いろんなその仕組みがですね、どんどんこう整いつつある上にですね、さらに最近、ここ私辞めてからですね、外国人同士でつるんで、違う国のやつら同士が、
違う国のやつら、
共通言語は日本語なんですよ。
そうなんですか。
あの日本にいてそれぞれ日本語を習うんで、例えば、イラン人と中国人とか、それぞれイラン人は昔から、薬物のルートがありますんで、その販売ルート、販売網がありますんで、それでさばいてるわけですね。で中国人は漢字が読めるんですよ。漢字が読めますから、外国人登録証明書とか運転免許証の偽物とか、作れるんですよね。これを白人系がやると、似たようなのは作れるんですけども、必ずどっかが違うんですね。その言葉遣いがなんかおかしかったりとか、あと杉並区長で発行が杉並区長なのに、別の区役所の印鑑番とこう区長の印鑑が押してあったりとかですね、そういうところなんかは中国人だったら気がつくんで、それで中国人が作る本物はどこでも使えるということで、そうすると中国人もそれを使って今度、中国人だけに売るんじゃなくて、他の外国人にもこう売るわけですよ。
やっぱりイラン中国のタッグが多いんですかね。
いや、いろんなところ入ってますね。ウズベキスタンだとか、ね、コロンビアだとか、
コロンビア、
いろんなのが全部つながって
ます、ね、コロンビア
も入ってますよ。
もちろん日本人と組んでる場合もある、
日本人と組んでる場合もありますけども、ほとんど私が扱ったやつでは日本人、組んでるのもありましたね。ただ、中国人の女と、南米系の男が組んで
る。なるほど、ね、なんか反米国家ということでちょっと一致を見ませんか。それベネズエラか。なんかちょっとね、ちょっと共通点はあるような内容なんですね。
ないんじゃない、政治的な思想はそこには。
ただそういうようなルートを使ってるんで、そのイラン人のルートに今度偽物の外国人登録証明書、今回、この間から確か在留カードっていうふうになってますけどね、そっちの方にそういうのが流れていくと、それで、中国側には今までイラン人の方で流れてた薬物が流れていくと、全部そうやってネットワークが広がっていくわけですね。
在留カードっていう問題は打ち合わせの時にお聞きしたんですけれども、それはどういう問題なんでしょうかね。
在留カードというのはですね、入管を、今度ですね、外国人登録法というのがなくなりまして、7月からですね、
そうなんですか。
そうです、7月9日から、外国人登録法がなしになって、
じゃあもうなくなったということです
ね。なくなってますね、それで外国人もこれから日本人と同じように住民基本台帳にちゃんと
住民基本台
帳それに乗るようになったんですよ。でこの仕組み自体は考えたのは麻生さんの頃だったんですね。
あ、自民党の時代ですね、
でその時にはまだそんなに問題もなかったはずなんですよ。ただ、その時からもう確かになりすましっていうのはあったんですね、でもまだ先があるんで、私もなりすましには何か対処が取れるんじゃないのかなと思ったら、なりすましに対する対処を一切取らないで民主党政権になっても全然そんなこと あのやりもしないところは多分知らないかもしれないですよね、うん、彼らは、うん、でそのまんまやり始まっちゃったんで、うんうん、それとあと全然自民党が考えてもいなかったようなことを 後付けしてですね、例えば、在留今までは1年以上の人が、国民健康保険に加入は義務付けられたんです、外国人でも。それを一気に3ヶ月超の外国人は入りなさいというふうに一気に下げてですね、今年の1月21日だったかな、小宮山さん
の、それは、まあ、民主党政権下でその、うん、あのオプションみたいな方についていった
と、そうです、新たに付け加えてですね、うんうん、
なるほどね、
そうなんですね、だそういうのになって、まあ、あの厚労省の方としては日本人でも今あの健康保険お金ちゃんとまめに払い込んでる人も少ないです、うん、あの少ないっていうかだいぶ、うん、あの減ってきましたので、だから外国人を入れれば、うん、その健康保険制度が支えてもらえるんじゃないのかなと考えてるかもしれないですけども、なぎすましを解決しないうちにですね、こんなの入れたら医療目的のなぎすまし入国これから増えてきますよ、
こっちで手術して帰るみたいな、
だって加入したらその時からもうあの3割負担で手術でも何でも受けられるわけですから、で医者に行くとこれは応召義務って言ってですね、医者は金があろうがなかろうが来たお客さんは見なくちゃいけないよね、それで保険証にも問題があって、保険証は顔写真入ってないですよね、
確かに、
うん、入ってないのに、実際に私がいた時から保険証あの検挙すると保険証の他人の保険証のコピーを持ってる人がいっぱいいたんですよね要するにこれコピーだけどもって言って持っていくわけですよ、それで診療を受ける、
性別がね同じだったら分かんないですもんね、
うん、そうだね、うん、そんなのはいろいろな問題が重なってきて、
あの在留カードが今まあもう施行されてるってことだと思うんですけど、うん、それになってからその犯罪の抑止という意味では、その昔の外国人登録制度ですか、それと今の在留カードどっちがいいんでしょうか、うん、
あの本当は在留カードの方が良くなるはずです、
の方が良くなるはず、
うん、というのは、うん、昔はその外国人登録証明書というのは、うん、この間の番組にもちょっと出た時にお話ししたんですけども、うん、不法滞在者にも発行されてたんですね、
うんうん、あ、そうなんですか、
そうなんです、それで市役所区役所ではなんで検挙しないのかっていうと、うん、あの把握するのが目的ですから、検挙するのが目的じゃないですから、
なるほど、
うん、っていう話なんですよ、うん、でそれを私も聞いておかしいだろうってやっぱ刑事仲間でみんな言ってましたけど、うん、なんでそんなになっちゃってんだよって、ところが今回からはあの不法滞在者には出さないと、
あ、それはいいことですね、
うん、そうですね、だから、不法滞在者だけど持ってるっていうのがないだけでもだいぶ混乱はないですよね、うん、それと、カードの期限自体が、うん、在留許可の期限ですから、はい、前はあのカードの有効期限と在留期限別々で、しかも細かい字でいっぱい書いてあるんでなんだか分かんないんですよね、うん、あの初めて見る人なんかは、うん、それが非常に見やすくなって、一番下に書いてあるカードの有効期限自体がその人が日本にやれる期限というふうになりましたんで、雇用主はそこを見ると、あ、こいつ不法滞在者だから雇っちゃいけないなというのが分かるわけですね、
あ、まあ、うん、すごくビジュアル的に分かりやすくなった、
うん、そうですね、
あ、じゃあ、うん、まあまあ、 あのいい点もまああるということですね、うん、
ただ
デメリット
もいろいろあってですね、例えば今はその、日本に帰化した人であってもですね、うん、外国人で日本語喋れないような外国人もいるわけですよ、うん、で日本国籍持ってるやつもいるわけですよ、うん、で外国人だと思って職務質問してみたら、うん、私日本の方よと言われたらどうすんだとじゃあ今までだったら日本人相手ですからね、日本人みんな警察官に協力的ですから、うん、なんか身分証明するようなものありますかって言ったら自動的に免許証とかを見せるじゃないですか、そうですね、はい、ところが外国人はそんなことないですから、うん、あの免許証かなんかありますかって聞いたとしても、うん、なんで日本の人はあの外歩くの時、車運転しないの時、外国あの運転免許証を持たなきゃいけないって言われたら警察官困りますよね、うん、で他の先進諸国ではどこでももうあの国際化目指す上ではもうあの自国民の、身分証明書があるわけですよ、中国にも全員持ってるんですよ、中国人でも持ってる
社会保険カードみたいなやつですよね、社会番号みたいなやつ、
投資番号、投資番号のやつが、はい、居民身分証っていうのが中国ではあって、顔写真とそれから自分のその人定がこう書いてあるやつがあるんですけども、日本にはそれがないわけですね、だから外国人がこんだけ増えてきて国際化だ国際化だって言ってる割にはその国際化の意味をみんな理解してなかったんで、特に政治家の皆さんがですね、はい、うん、で現状も理解してないという中で国際化を進めてきたもんだから、そういうようなその喋れる日本語が喋れない外国人なんだけども、うん、日本国籍持ってる人が増えた場合のことを考えてない、うん、 ですよね。
国籍化するときに、まあ、そのなんか審査というか試験みたいなのありましたよね。それで日本語が喋れないで帰化できるってことあるんですかね。
例えば残留孤児なんかはもう入ってきて一発で日本人の、ね、うん、帰化申請したら帰化できるっていうのがありましたし、
うん、そうですか。
だってアメリカとかだと、はい、なんかそのなんでしょう、アメリカの文化に対する理解度とかまでちゃんとなんか審査の基準に入ってるんですよね。
あと宣誓したりとか、うん、言葉もどれぐらい喋れるのかとかいろいろあるんですけど、日本は手続きが面倒くさいだけで、うん、そういう何だろう、こう判断基準が非常に甘いんですね。
日本に対する忠誠心はどうなのかとか、うん、そういうところも全然項目に入ってない
から、ただの手続きを変えるだけじゃなくて、うん、本当に宣誓して私はこれから日本のために日本人として生きていきますとか、それと国旗をねちゃんと上げて今日からあなたは日本人ですよということをちゃんと実感してもらわなくちゃいけないのに、それをやらないんですね。
アメリカなんか徹底的にやってますもんね。
そうですね。
そうですか。
そういうのなしに国籍だけやるとかですね。あとこれこの間も言ったんですけど、これ何ですか、これは保険証の関係でですね、厚生労働省保険局長さんがですね、今回その、3ヶ月超の外国人に、なぜそれを許したかについての、この
説明、
これからどういうふうになっていくのか簡単にこう説明した文章、これ通達で出てるんです、1月20日付ですね、さっき21日って言いましたけども、これ読んでてですね、私びっくりしたのが、この思想の中に内外人平等の原則のもとって書いてあるんですよ。
内外人平等の原則の、
でもこれ、平等と公平の違いが分かってないわけですよね。
内外人一体みたいな感
じ。そうですね、平等と公平って、もう分かってる方はあれなんですけども、平等と公平全然違いますんで、平等っていうのはうまく簡単に言うと、ケーキがあって、4人家族でお父さんがケーキ買ってきたよって言ったら、じゃあお父さんは疲れてるから甘いのいっぱい食べてね120度とかね、お母さんも疲れてるから120度、それで、お兄ちゃんは食べ盛りだけども、まあ、90度ぐらいに我慢しなさいと、それで4番目の次男は幼稚園だから、まあ、15度ぐらいでもうあんまり食うと下痢しちゃうからと、そういうふうにこうそれぞれの状況を考えて分けるんで、権威が誰にも文句を言わせない権威がないとダメなんですね、と平等っていうのは権威も何もへったくれもなしに、もう90度ずつバーンって分けちまえば平等ですから、そんなことやってると足りない人もいれば、90度食って下痢する人もいるわけですよ。それをその違いなんですけども、日本は何でもかんでも平等じゃないですか。
そうですね、
男女均等とかですね、均等じゃなくてそれぞれのね、特色を生かした、ね、仕事をやればいいだけであってですね、
均等にやられると困ることも多いんですよ、
女性は。そうですよね、大変ですよね、はい、実は機動隊でも一回それでねちょっとおかしくなっちゃった時があって、女性の隊員を入れようってことになって、女性隊員機動隊に、ね、前に入れたんですけども、テレビドラマと違って、男の警察官に負けるかなんて、そんな不敬さんいないんですよ。みんなむしろ一生懸命やるんですよ。だからもう男の隊員が走ってれば、もう一緒についていかないだと、隊列乱さないように一緒に走りますよね。でも体力根本的に違いますから。
そうですね。
それとその根本的な体力も違うし、それとそれまで男社会だったところに女性が入ってくると、例えば着替えはどうするのか、シャワールーム今まで一つで男みんなで裸になってわーって体洗ってたのに、また別に作ったり、トイレも別にしたりとか、あと一緒にその町に配備するときにね、配置するときに、今度泊まりに寝るときの、その車の中でみんな寝るんですけどもね、その車をどうするのかとかですね、今までにないような問題がいろいろ出てきちゃって、結局できなかったんですね、うまく。
そうなんですか。
それで結局女性の方は、まあ基本的な訓練やったら、今はその女性としての特色を生かしてですね、広報でこう皆さんこちらは第5機動隊とか、警備広報活動をやったりとか、そういうふうにはなったんですけども、結局その平等平等って言ってると、そういうような弊害が出てくるっていうのが分かったんですね。
いやでもなんかこの内外人平等の原則ってことの、本当に悪平等のね、
そうですね、
象徴的な凝縮された見解ですよね。
本当に平等バカですよね。
よくねこういう人たちはなんかアメリカとかね、ヨーロッパでもそうじゃないかって、平等じゃないかって言うんだけど、アメリカのプエルトリコ 港ってところあるじゃないですか、あそこは連邦税かなんか払わない見返りに大統領選挙に選べないんですよね、うん、でこの人たちが言ったらそれは付与されるべきだと思うんですけれども、うん、それは彼らちゃんと分かっていて、それは義務の行使専門は県にもできないんだということを、うんね、彼らのお手本たる、うん、地方自身のお手本たるアメリカ、うん、ヨーロッパやってるわけですからね、うん、イギリスだってなんかケイマン諸島とかだったら、うん、なんかそっちの方だったらなんかねちょっと不平等があるんですよ。だからそれは不平等っていうか、それは差別じゃなくて
慣習ってやつでしょ。
そうそう、慣習もそうだし、それは差別じゃないわけですよ、それは区別なわけだから、うん、だからねこんなことやったらもうこれ、ね、エスカレートしてどんどんいくような気がしますね、他の問題もね、
う
ん、
だから差別っていうのも、うん、差別っていうこと自体が、うん、一歩引いてみると差別自体は別に悪くないと思うんですよ、うん、私はそれぞれ差をつけた区別なわけですから、差はつくんですよ必ず、評価っていうものがこの世にある限りは、その評価自体が差別というふうにも言い換えられることができるんで、うん、評価しちゃダメだっていうことですよね、差別しちゃいけないと、
うん、ということは頑張ってる人も評価されないし、
うん、そうですね、
それからもう一点ですけど、なんか栃木の、はい、中国語運転免許試験の問題というのをお聞きしたんですけど、これはどういうことでしょうか。
そうですね、これがですね、これは読売新聞栃木県版に出てたんですね。7月の11日にですね、はいはい、載ったんですけども、はい、栃木県警で、はい、9月記事の中では9月3日からって書いてあったんですけど、ね、本当は9月3日じゃなくて9月中からという話だったらしいんですけどね、9月から、中国人に関しては特別にその中国語で運転免許の学科試験を受けさせると、目的は何かというと、非常に中国人の無免許運転が多いんで、だから免許を取らせて運転させるという話なんですよ。
で中国人に免許を取らせる制度ってことですか。
そうですね、うんうん、要するに日本語ができなきゃ免許取れないなんて不公平じゃないかって、またそういう不平等平等じゃないみたいな、多分そんなのがあったんだと思うんですけども、
今ですねこの栃木県の読売の記事があります、はいはい、ちょっとだけ引用しますね、はい、運転免許に中国語試験9月導入、まあ、今年の9月ですね、はいはい、今年9月から中国語の学科試験が、栃木県の自動車運転免許試験に導入されることが、うん、県警の取材で分かったと、うん、県内の中国人の人数はブラジル人を抜いて最多となっており、うん、日本語が不得意で受験を敬遠しがちになることへの配慮に加え、無免許運転などを防ぎたい狙いがあるとみられる、うん、中国語の試験は関東地方では初の導入となるということですね、うん、配慮に加え日本語が不得意で受験を敬遠しがちになることだったらしなきゃいいじゃない。
しなきゃいいんですよ
なんでこんな
私今日頭に来て栃木県警 の、その担当部署のところに電話してやったんですよ、これどうするんだと、うん、ちゃんと問題分かってんのかと言ったら分かってないんですね。というどういう問題が出てくるかというと、まず運転技術が身についたとしても、万が一この間 の高速道路で事故りましたよね、はい、ああいうような場合になった時に日本語ができないということは直ちにその救助を手伝ってもらうことができないですよね、はい、周りにいる人に、はい、救急車呼んでとか、お巡りさん呼んでとかって言えないじゃないですか、
それと必ず救護のね、
そうですね、
救護できないんですありますもんね。
どうするんですかって聞いたら、そこのところに関しては私だけの意見ではダメなので、はい、個人的な意見は控えさせていただきますなんて担当の方に言われましたけどね、
はい、ありがちな、
というか全然考えてなかったみたいなんですよね
でも僕思うんですけど、道路標識って言ったら日本語で書いてるじゃないですか、あれどうするんですか。じゃあ
ねえ、困りますよね。
だってそんなわけわからんでしょう。
またそれをさ、うん、中国語と英語とまたさ、こう併記するような形にしたら、どんだけコストかかるか、
もう不可能でしょ。だって全国の泊まれところになんか中国語で横に書くわけにいかないし、う
ん、だから言葉ができないから彼らにその言葉の枠を与えようとかっていう、うん、そんな考え方自体がおかしくて、うん、日本を喋れんやつが運転してんじゃねえよと、
電話で言ってんじゃねえよ
本当に、ね、電話で私言ってやりましたけど、ね、で
僕この7月11日の呼び入れの記事でね、
うん、
ちょっとだけまだ引用続けますけれども、はい、中国本土の運転免許を持っていない人は、うん、日本人同様教習所に通うなどし、免許センターの学科試験に合格しないと免許を取得できない、うん、まあ、当然ですよね。不慣れな日本語か英語でしか試験を受けられないことに対し、うん、同性センターなのに相談が相次いでいた、うん、こうした事情に対応するため中国語試験の導入に踏み切った。意味わかんないんですけどね、
うん、私もわかんないんですよね、
う
ん、
だって免許センターの学科試験に合格しないと免許を取得できない、だから当たり前じゃないですか、
うん、日本語の試験日本で試験受けるんですけど、うん、ね、運転するのも日本で運転するわけですからね、うん、 だから日本語できなきゃ落ちるに決まってるんですよ、そんなのは、
うん、むしろ今までもうすでにスポニチでカンニング事件が、ね、中国人のカンニング事件 で、う
ん、で実際に彼 の、はい、あの無免許運転ってすごいんですよ、はい、あの東京ではそんなにあのないというのは、東京は機動隊もいっぱいいるんで、機動隊があの検問やってるんでですね、あの非常にそこら辺は引っかかる確率が高いんで、彼らはあんまり東京では運転しないんですけども、県警の方に行くと、まず私もね、あの県警の方とか行ってみて、人数少ないですから、検問箇所以前に交番の数も少ない、うん、それと駐在所はあっても、駐在さん中にいないんですよ、みんな。みんなあのパトカーに乗ってパトロールしてるんですね、で歩いてる警察官とすれ違うことがまずないですよ、で車だからみんなすっとりしちゃうじゃないですか、はい、うん、で検問もやってないと、だからあのそれと田舎の方の生活においては車がないと生活できないんですね、で中国人がさっき言ったようなその65条渡しの関係で、みんなあの田舎の方に住んでる、田舎の各都市に住んでる中国人を頼りに、みんなこう分散しちゃってドーナツ化現象になっちゃったんですね、でそこでまた生活する上で車が必要だっていうんで、それぞれ車買ってんですけども、この車の買い方も友達から、彼はあの人脈で全部やりますから、友達から車を買うと、そうするとその売る友達っていうのはもう帰国する友達なんで、名義変更なんかしないんですよね、もうあとは野となれ山となれですから。
じゃあ自賠責も当然入ってない。
当然入ってないですね、でその状態で、しかもその買い取ったやつがさらにまた車を貸すんですよ、それが貸す相手がその泥棒 の、 あの窃盗団だったりとかですね、そういうのに貸し出したりして、あの有料でやるんですけども、そうするとその時間にここの現場に行ったやつは誰なのか、誰が運転してたのかっていうのは特定できないわけですよ、
ですよね、それ、僕のイメージでなんか運転免許制度っていうのが ものすごいこう、こう言っちゃあれだけど、なんか警察の中 の、 そのかなりこう、特権的なあのまあこう、認可分野で、すごく運転免許教習所になって警察の OB の人いっぱいいるじゃないですか、だからこう警察がこう結構、悪い言い方だと守ってきたような、いい意味でも悪い意味でも守ってきたような分野を、なんでこうやすやすとこう犯罪助長の方に解放しちゃうんですかね、
というか現場のこと知らないんでしょうね、あのこういうの決めるのは上の人たちなんで、
なんで不正して栃木県がやっ
って
るんですかね。
なんでだろ
うね。私の方ですね、あの割とですね、私の個人の取り扱いの経験から言うと、残業孤児の方多いんですよ。
そうなんですか。
栃木県とか内陸の方に、なんか知らないけど、その残業孤児がみんな一人が来ると、そこの前あの残業孤児のおばあちゃんがいると、昔中国でその近所に住んでた人が、俺も あんたの子供にしてくれとか、俺も兄弟にしてくれって言って、あの書類揃えて来ちゃうんですね。
そうなんですか。
そうですね、偽物本当に多いです。
残留孤児にくっついてくるってことですか。
くっついてくる
んです
。
あのなんかよく NHK では、あの今やんなくなりましたけどね、あの定期的にその残留孤児を探しています、昔の満州の男だかで生き別れてみたいなやってましてね、なんか毎年何組かね出会いますけど、
本当にあの悲惨な境遇であったことは分かるんですけども、悲惨な境遇を、その元になる本当のおばあちゃんは、あの中国ではお世話になったと、だから恩返ししたいっていう、そういう感覚で、あの近所の人たちが日本に来たいっていうと、ああいいよそういうふうにやっちゃうんですね。で私が扱ったのでは、その、ね、おばあちゃんはもう70何歳なんで、逮捕して、ぶち込むわけにいかないんで、自宅であの在宅起訴になりましたけども、その息子たちが、日本に来たのは5人いたんですね。ところがこれがそれぞれ近所の人たちに頼まれて、俺をお前の弟にしてくれとか、私はあんたのお姉ちゃんにしてくれって、こんなに増えちゃったんですよ。
そんな
で全部で13人になっちゃったんですよ。
お姉ちゃんにしてくれって言ってできるもんなんですか。
いや、それをばあちゃんにそれぞれが連絡して、この人が受けたらばあちゃんに、あの今度この人あの連れてくるけどいいって言うと、ばあちゃんいいよって言うんだけど、ばあちゃん全部記録取ってるわけじゃないですから、そしたら最終的に5人の兄弟から13人の兄弟になって、それそのばあちゃんの子供が13人ですよね、あの偽物本物含めて、その孫まで入れると確か40何人になったんですよ。でもその半分以上偽物だったんですね。
一クラスくらいになっちゃいますね。
ただばあちゃんはその誰に許可したかなんて全部覚えてないんで、いいよいいよって言ってるうちに、そのばあちゃんが3ヶ月おきに子供を産んでる計算になっちゃったんですよ。そしたら入管の方でも、入管と市役所の方でもね、さすがにそのペースじゃ産めねえだろうってことになってですね、おかしいんじゃないかって。
人間じゃないでしょ。
そうです。
そもそも
そうなんです。
別の、あの異星人じゃないですか。
いや、ギネスもんですよね、3ヶ月ごとに産んで
たら、エイリアンですよ。エイリアンマンツーです
からね。まあこの兄弟がですね、お互いに仲が悪くて連絡取ってなかったもんで、3ヶ月おきになっちゃったみたいなんです
よね。それはどうしたんですか、その人たち。 どうなったんですか。
この人たちはみんな捕まえて、それでもう強制送還しましたね。
あ、そうなんだ。
分かったものに関しては、
でも分からない人もいるっていうことですよね。
そうですね。
栃木の内陸に結構溜まってるんです。
それはそのおばあちゃん一人の下にそれだけですからね。そういうおばあちゃんとかおじいちゃんたちがいっぱいいれば、そんだけまたいっぱいいろんなのが入っていくという、そういう話です。
じゃあそこに配慮して栃木県は、
そういうのもあるのかもしれないですね。群馬県とかそこら辺多いですね。
坂東さんから
あれなんですかね、首都から離れてなんか監視の目が行き届かないと思ったんですかね。
逆に言うと警察官人口少ないんで、安心してるところもあるのかもしれないですよ。その中に一人、私が扱ったの中に一人、その、中国国立交渉の警察官っていうのが入っててですね。
警察官
警察官が入ってて、それがそのばあちゃんの孫っていうことになってきてたんですけども、その子供を連れてか、ひ孫を連れてきたわけですよ。でそいつ調べてみたら、全然ばあちゃんとは実は違って、どうやって身分証揃えたんだって言ったら、その警察官のお父ちゃんっていうのが警察幹部なんで、そのお父ちゃんが、交渉役場に根回しして、で息子 の、あのちゃんとその残業孤児からつながってるよっていう、そういう残業孤児の孫なんだよっていう、そういう証明書を法相役場に出させてたんですよ。でそれを使ってその証明書を持って行って、申請して日本に来てたんですね。
でもその人は警察官だっていうことは、向こうでの職務はどうするんですか。
ほったらかしですよだから私もびっくりして、はい、どうすんだよ。
そんなんで大丈夫なんですか、向こうの警察官。
いや、ところがですね、
こいつどこ行ったとか言わないんですか。
いや、どうなってるのか分かんないんですけども、私その後びっくりしたのは、そいつが出てきたのが、国立交渉のある村だったんですけどね、その村のやつを、それから後になって、私たまたま偶然そこの同じ村のやつをまた逮捕したことがあったんです、はい、それでそういえば俺昔こんなやつ扱ったんだけども、こいつ知ってるって言ったら、知ってるよって言うんですよでこいつ何やってんのって言う、いや、また帰ってから警察官やってるよって言うんですよ。
お咎めないんですか。
お咎めなし。
でもその間日本にいたわけですよね
そうですよ。だからお父ちゃんの幹部がなんかうまいことやったのかなんだか分かんないんですけどもそれ聞いて私もびっくりしました。
でもむしろそのお父さんはいいんですか、その息子が日本に行っちゃって。
お父さんはそれで実は商売やってて、その息子以外の息子以外にも、あのいろんな子供、いろんな人たちのその証明書を、あの出させることによって、その証明書を得た人たちからお金をもらってたんですね。だからそのお父ちゃんが根回ししたっていうのがいっぱいあったんですよ。そのおばあちゃん一人からつながる中でですね。
でもそのお父ちゃんを捕まえることは日本では
できないですね。
向こうにいるんですもんね。
向こうにいますからできないですね。
そうか。お父ちゃんは警察官でもあり、そのなんかブローカーでも
ブローカーですね。はい、そういうことです。
副業が
副業がブローカーの警察官
というか、どっちが本業なんだか分かんないけど、
その警察官のその来てた息子っていうのは、あの残業孤児の9割は偽物だって言うんですよ、うん、なんでだって言って、そんなことお前分かんのって聞いたら、その人は警察署の窓口で受付業務やってたんですね。で生まれも育ちも中国なのに、昔からの幼なじみがある日突然、俺実は日本人だったんだって言って書類持ってくるんだと近所の人たちが、
ね、
でその持ってこられたら、ちゃんとした証明書ですから、中身は嘘なんだけども証明書自体が本物だから、しょうがないからその出国のスタンプ、手続きをやって、
でもそれはだって今まで中国人として生活してたわけなのに、
そうです、
いきなり「いや俺日本人だ」って言って通用するんですか。
いや、通用するも何も、その書類持ってこられたら俺もやるしかないだろうそいつ言ってましたからね。
安藤さん、よく気が狂わなかったですね。そういう人たちとこう常にこう
向かい合って、いや毎日やってると気狂いますよね。
そうですよね。
本当に、あの常識が分かんなくなってきたりとかですね、
精神病
に一歩手前ですよ本当に、ね、だってね、あの指紋がこうやって出たやつを、この指紋と現場から出た指紋と俺たちが逮捕した後お前の取った指紋照合したら同じなんだよって、お前否認できねえだろうとか言うと、そうするとその中国人突然私を指さしてですね、日本語でこの通訳ね、さっき私の指紋に何かしたよ、こいつが犯人よとか言うんですよ。もう反論のしようがないじゃないですか、突然そんなこと言われたら、ってなって固まっちゃうわけですよ。
これはなんかもうすごいですね。
だからその犯罪の現場なんかも、あのビデオが映ってる自販機嵐の、ね、やってるところが映ってたんで、お前そんなに否認するんだったらこれ見せてやるからって、どうなんだよって見せてやると、ああ私によく似てるの人いるねとか言うんですよ 日本人だったらそこでごめんなさいって言って映ってるのがもう本人だから間違いないですからね。だからそういうふうに言われちゃうと今度映ってる人が本当にその本人なのかどうかまで今度裏取らなくちゃいけなくなっちゃうわけですよ。
すごいですね。なんか昔 金丸信とかがあの記憶にございませんみたいなよりももっと上を行きますよね。
もっと上行ってますね。
もっと上行きますよね。
自分じゃないっていうことですね。
自分じゃない、
ね、
よく似た人がいるってい、むしろドッペルゲンガーではないかみたいな。
だから本当にあのそれでもうどうしても逃げられなくなると今度はあの精神異常を装ってですね、
そうです
ね、叫び出したりあの壁に頭あーって打ち付けたりとかですね私の顔見てお兄さん来てくれたんだねとかですね、
お兄さん、
あと後ろのいやお兄さんにしちゃうんですよ勝手に私を、頭おかしくなったふりをして、で私初めてそこの部屋に入って通訳として行くから何言われてるのか全然わかんないですよね。あと私の後ろの壁刺しておじいちゃんとか言い出すんですよ私がおっかなくなりますよ、どこどこなんつって土星が見えるとか言い出したりとかですね、
地球で土星が見える
で叫び出したりとかですね、あと寝っ転がって泣き出したり土下座したりとかですね、何でもやります
よ。うち謝罪はするんですか。
謝罪はあの謝罪っていうかですね、勘弁してもうあの助けてくださいって言うんですけど、私はやってません、そういうあれです、
ね、昔あの朝原翔子がね、私はやってないと、やったのは警察だという歌を使って作ってましたけど、それ急ですよね。
中国人だったの
か、分かんないです、
だからごあの謝ってるみたいにごめんごあの、勘弁してくださいって言ってますけども、あの私はやってません、
やってない、
私は何かの間違いで捕まったんです、許してくださいって言いますよ。で彼らは自分と俺がやったんですっては絶対言わないです、ほとんど
認めない、
認めないです。現場であのカメラに映っていようが指紋が残っていようが9割は否認しますよ。残りの1割だって最初の1回目の取り調べから認めたりはしないですから、何回かやってるうちにもう逃れられなくなって、お前そろそろやばいぞって、これ全部お前調書取ってるからこれ嘘の記録になるんだよって言ってると、その1割はすいませんでしたって追い詰められて
るんですけど、でもそれ否認し続けて状況証拠で起訴するみたいな、
うん、そうですね、う
ん、はあ、
え、あの坂東さん、そのすごい、うん、あのどうでもいいことなんですけど、はい、そういう時ってその本人って本当に自分はやってないって思い込んでる、うん、半分くらい思い込んでるんですかね、
自分に酔っちゃってるところありますよね。
酔ってくるんですか、
酔ってるっていうか自分がその世界に入ってる、だから本当に泣きますし、
自分で自分を洗脳するみたいな感じ
で、でも やったことは分かってるんですよ本人も、
分かって
これあの面白いのが、例えば中国国内で犯罪をなんかしますよね、そうするとあの親が駆けつけてきて、うちの子がそんなことするわけないでしょって喧嘩になるわけですよ、ところが親も分かってて家に帰ると今度息子を縛り上げてですね、あの 家の柱にぐるぐる巻きにして、あんたなんで盗みなんかやるのよと怒ったりするって言うんですよ。
なんかその外向きと内向きが違う
んですか、ね、うん、です、だから要するにメンツの問題なんですよね。
あ、メンツ、
ここで認めちゃったら俺は泥棒であることを認めることになるということなんで、そこは言わないです。
でも泥棒ですよね。
でも自分は分かってるんですよ、やってるのは。
あのちょっとその嘘をついてる時にちょっとでも自分にやましいところがあると、なんかこう緊迫してくるとちょっとプッてこう自分で笑っちゃうことってあるじゃないですか
彼らは顔に出ないですよ。
あの
日本人の例えば顔に出ない、あの強盗なんかの場合には、はい、日本人で強盗やるまでに段階を追うわけですよ。例えばちょっと酒に溺れて借金が重なってきて、でかみさんに逃げられてシャブに手出して、その一定の期間をやってるうちに身体的なその不健康なところとか精神的にかかる重圧なんかで競争っていうその、ね、あのちょっと犯人らしい顔になってくるわけなんですけど、はいはい、中国人の場合はその競争にならないんです。突然ある日突然やっちゃう留学生同士で、例えば今度日本人のうちやるからよって、どうとかって言われると、そこで断っちゃう。日本人だったら勘弁しろよって言いますけども、は
いはいはい、勘弁しろよっていうか通報です、
ね、そうです、通報です。でも彼らの中ではそこで断っちゃうと、人脈社会の在日中華社会で断っちゃうとですね、あいつ男じゃねえって言われちゃうんで、そういうのになっちゃったらいいねっていうのが、
フェイスブックでいいねみたいな感じで、
いいねみたいな、ポチッとあんな
軽い感じですよ。アイデアいいねみたいな。
でそれでじゃあ一緒にやろうよって、分け前やるからや、じゃあお前初めてだから、見張りやっとけと、 いうことで見張りやって、で残り3人ぐらいがこっちピッキングやってパパッと入っちゃいますね。で入って中におばあちゃんなんかがいると、おばあちゃん耳聞こえなかったりしますから、入ってこられたのがわからないと。で気がついたらガムテープでぐるぐる巻きにされちゃって、でもうあの犯人が中に入っちゃって、こっち見張りやってたってダメですから、立ってたらおかしいですから、そしたら携帯電話が中入ってこいって言って中入るわけですよ。そうすると一人加わるわけですよね。でそこに行ってみたら、もうおばあちゃんぐるぐる巻きになって、泥棒って聞いてたのにいつの間にか強盗になってると。もうそんな状態ですね。であの人質脅したりとかって、中国人の場合にはあのただこうやってナイフ見せるだけじゃなくて、ナイフ抜いた時は刺すために抜いてますから、抜いたらバシッとあの膝ボコッと刺したりとかですね。
あの抜いた時が刺す時だ
と、もう抜いた時が刺す時、あの日本人みたいにこうやってナイフ出して、ほら本当のこと言われると切るぞとか、こんな間合いないです。
威嚇がない。
威嚇がないです。あの胸ぐら掴んでも、お前ちゃんと言わねえとあのぶん殴るぞとか言わないです。あの胸ぐら掴む時は殴りやすくしてするために胸ぐら掴んでますから。だからおばあちゃんなんかも、そんなもう刃物あの正座の状態で、あの両足にブツンブツン刺されちゃって、で暗証番号に言
え、なんかあの分かりました。あのほら日本のヤクザ映画とか、クライムムービーとか、やっぱりその前振りがあるじゃないですか、こうなんかあの南の帝王だって必ず前振りがあるけど、そういえばなんかその中国人のそのなんかあの真鍋昌平のスマグラー的な世界だったのをいきなり来ますよね。
そうですね、
もう前振りがないんですもん、
ね、あれも暗い漫画でしたけど、ね、
すごかったですけど、確かにそれ何が違うって言ったら習慣がないんだ、
ですからあのなんでそんなこと急にやるんだって言ったら、痛みを与えないと分かんないじゃないかって、分かってもらえないじゃないか、
何が分かんないですか、
痛みを与えないと、痛みを与えないと言うこと聞かないじゃないかって言うんですね。
まあ、そうなんですかみたいな感じ、まあ、はいみたいな感じ、
そう言われりゃそうなのかなみたいな感じはしますけども、まあそういうような人たちがね、突然こう家に押し入ってきちゃったりもするわけですから、危ないです
よ、怖いというか、
命まで取るから。
で彼らはね、あの一人では強盗やらないんで、必ず、何人かで複数でやるんですね。
そのなんかその男同士のなんかそういうなんかマッチョリズムというか、なんかラテン系の人とかだとなんかこう男同士つるんでそれを断るとなんか後でボコボコにされるとか、そういうのが怖くて加わっちゃう感じ。
あの断っただけでボコボコにってことないんですけども、メンツの問題だね、中国人の場合は。そこで断っちゃうと、あいつ男じゃねえって言われたら、あのメンツが廃るんでですね、
チキンやろって言われたらダメだと。
そうですね、あいつ根性ねえよとかって言われちゃうと、もう友達できなくなっちゃうと。友達ができないと、いろんなところで協力してくれる人がいないんで、例えばあのちょっと名義貸してくれよと、あの身分証明書貸してくれよと、それで口座作るからっていう、そういうようなとことか、あと携帯買うからちょっと、あの不法滞在者なんかですね、合法滞在者に頼んで貸してくれよというようなことが今度できなくなっちゃうわけですね。あいつ根性ねえよなって言われると誰にも頼りにされないですから。
そもそもそういうことしないという選択肢はないんですか。
あのしないと不法滞在者の場合には結局携帯が必要ですから、仕事やる上で。
だから
そういう人たちに、まあ話元に戻るとですね、そういう人たちが車を運転するわけですよ。
ありますね。
で 今までもその車を利用した窃盗団というのはいっぱいいて、その泥棒案にあっちこっちもあってですね、あれ回し回って、しかも複数で入ってきますからね、そういうのもいますし、
暗くなっちゃ
う、怖いですね、
戦慄するというか。
だからこの平等思想で彼らにそういうような優遇策、日本人と同じように優遇していいのかと、そうじゃなくて、彼らはあの私計算しましたけども、中国人の来日中国人というのは、あの日本人を1とした場合に彼らが 4.9 倍の割合で刑法犯にタッチしてるんですよ。
じゃあ5倍ですね、
ほとんど5倍ですね。だそういうのを統計をもとに、私